イザヤ書の不思議な予言ですけれども、約150年後に捕囚、70年後に帰還という中で、バビロニアが滅びた後、次の世界を支配するペルシャ帝国の初代の王がイスラエルの民を約束の地に戻し、また神殿を再建するようにと勅令を出します。その王の名前がここに記されています。大変不思議ですけども、私たちのことを世界が作られる前から覚えていらっしゃった。その中には私たち一人との名前もあるかと思いますけども、その主ですからあらかじめ告げることができたと私は信じております。今日は神様の霊に満たされて、知ってか知らずか、彼はエズラ書を見ますと、神様が自分を王に立て、再建を命じるように主が導かれたと語っていますが、そのことがあらかじめ告げられている予言を通して、神様のご計画は確かである、約束は確かであることを共に確かめてまいりましょう。イザヤ書45章、少し長いので1節から19節を購読してお祈りいたします。旧約聖書1243ページですね。イザヤ書第45章1節から19節。主は油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を取り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私は秘められている財宝と密かなところに隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを行うもの。ああ、自分を形作った方に抗議する者よ。陶器は土の器の一つに過ぎないのに、粘土が自分を形作る者に言うだろうか。何を作るのかとか、あなたが作った者には手がついていないと。 スラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう言われる。これから起こることを私に尋ねよ。私の子たちについて、また私の手の技について、あなたは私に命じるのか。この私が義をもって彼を奮い立たせ、彼の道をことごとく平らにする。彼が私の都を立て直し、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない。万軍の主は言われる。イスラエルの神、救い主よ、まことにあなたはご自分を隠す神。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入れられる。あなた方は恥を見ることも、恥ずかしめを受けることもない。永遠に至るまで。ご一緒に、じゃあ隠れ寿司はない、私はご一緒に、はい、私は隠れたところ、闇の地の場所で語らなかった。暴漠としたところでヤコブの子孫に、私を尋ね求めようとは言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げる者。天の父様、ここに記されまた実現したあなたの予言とあなたの宣言を読みます。主の救いを今キリストを使わして十字架にかけ、またよみがえらせ、福音を私たちに委ねられた。それを知っている私たち、体験している私たちは、これが神様の永遠のご計画であることを覚えて、これからの地の約束も果たされることを信じて、喜び、また確信を持って歩めりますように、どうか導いてください。主の力強い言葉を私たちの心に刻んでください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど紹介しましたように、創造者である主はペルシア王キロスを用いてイスラエルを救い、このことを通してすべての人々にご自身こそ救い主であることを歴史を通して示しておられます。今日はこの予言が、キュロスの以降の、神様のご計画を含めてされていることを共に確かめて、いきましょう。この章は大きく3つに分けられると思います。1節から7節は、キュロスを、奮い立たせて、ご自身の計画をなさせること、そして主ご自身が天から正義をもたらすこと、だからこそすべての民に、主は救いを受けようと呼びかけています。 冒頭の、主は油注がれたものキュロスについてこう言われるとあります。油注がれたというのは主の霊で満たしたということですけども、神様は特別に彼を奮い立たせてこの強大なペルシャ帝国を用いてご自身の計画を成し遂げるようにあらかじめ告げました。キロスもイスラエルの神を知っていたものです。バビロニア帝国が、補修した、貴族の子弟と言っていいでしょうかね。ダニエルと三人の友がいましたけども、彼らはネブカデネザル王の目にかない高い地位に上げられました。特にダニエルは王の側近として代々仕えてバビロニアで力を振るっていました。そしてバビロニアが滅びた後も今度はペルシャ帝国の高官として仕えていました。補修されたのが10代、少年と言われていましたので、それから、90歳を超えるまで、2つの帝国で、主を明かししつつ信仰を守りつつ仕えてきました。もう彼がどれほど重んじられていたかということがダニエル書に記されていますけれども、知恵者としてイスラエルの神が建てた器としてこのダニエルを通して主の預言が一つ一つ成就していること、それは王様たちに対してもその先に起こることまで彼があらかじめ告げ、王が否定したとしてもそのようになっていたことが記録されてきています。当然ダニエルはイスラエルの民として聖書に親しんできました。そして預言者の言葉も聞いていました。エレミエの預言も届いていたことと思います。そしてはるか遡った申命記の記録には捕囚となった民が戻されるということも記されています。そしてこのイザヤ書も、イザヤは王宮で仕えていた預言者でしたので、必ずや、この書を知っていたと思います。そのことがキュロス王の耳に入っていたことはあり得ることです。数百年前に自分の名前が書かれており、そして自分の使命が書かれている、それを知ったクロス王は死を恐れたと思います。ペルシャ帝国は それぞれの、民の、信仰を、大切にしてき、ましたので、それら理解し受け止めた上で、キュロスは神様の言葉が成就するために神様の霊に満たされてこの働きを成していったのです。そのことを通して神様のご支配、神様のご計画、神様の知恵が証明されていく予言です。聖書に自分の名前が書いていたら驚くことと思います。すでに起こったことならまだしもですね、あらかじめ、名前が書かれていたらですね、どれほど驚くかなと思います。でも書かれていなくても神様は私たち一人一人のことを生まれるはるか前からご存知であることを覚えましょう。そしてそれを励みとし、それを通して神様への信仰を固くしたいものです。エペソ人の手紙の2章の10節には、救いとともに良い行いを備えてくださったと記されていますけれども、神様は私たちが知らないこれからのことをも準備して導いておられることを、この予言は私たちに示してくれています。この1節から7節のキュロスに関する予言を見ていきたいと思いますけれども、主は彼に強大な権威を与え、支配を与える。そして三節には、富が、財宝が、秘められている財宝を与えられると。それは、実際、手にする宝物だけでなく、宝のような、素晴らしい祝福を与えてくれることを告げているでしょう。そしてその支配と権威と、そして宝、それを与えるのは何のためかと3節以降に告げています。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだと。イスラエルの神である主が自分を王として立て、ご自身の計画をなさせようとしておられると。そして諸国にいろんな神々が拝まれていたとしても、真の神は主であるご自身、イスラエルの神であるご自身だけだとここに宣言されています。これら不思議な予言の成就、また奇跡は主が歴史の中で、この方こそ全てを創造し、支配し、導いておられる方を証明しています。キュロスの例を挙げた上で、神様はご自身の権威を持って、正義をもたらせるので、主に逆らってはならないと告げます。9節に、自分を作った者に抗議することがどれほど愚かであるか、そのことを指摘します。 年度が陶器師に文句を言うことは、あってはならないことです。また、十節には、父親母親になぜ自分を産んだんだと、自分を産むのだと、抗議するような、子供が、あってはいけないと。もうこの箇所を読むと私は身につまされるんですけど、もう幼い頃大変わがままでですね、自分が困るとですね、母親になんで僕を産んだんだって、もうとんでもないことを言ってしまったことを思い返します。母は悲しみましたけども、まあ、それで泣かれると嫌だから、良い子になろうと、決めてはまた繰り返すということをした、子供時代を思い出します。神様は憐みによって救ってくださいましたが、今はそれを言ってはいけないなということを思い、起こして、そのような、ことをしないようにと、もう、父母は、亡くなりましたけども、思い返します。さて11節以降、作ったものに逆らってはいけないということを告げた上で、主がすべてを支配しておられる方であることをご自身がなして来られた一つ一つを明かしながら告げます。主はこう言われる。これから起こることを私に尋ねよと。神様だけが知っておられ、告げてその通りにされます。聖書の歴史はこの予言の成就で満ちています。今私たちはキリストの予言が成就していることをこの時代よりさらにはっきりと確かめることができます。このイザヤ書の、キュロスの名前を含めて私たちは、確かめることができます。実際キュロスを通してイスラエルの民は約束の地に帰ることができました。賄賂を使ったわけではありません。代価を払ったわけでもありません。ただ守護自身が命じて約束をなさせたのです。これらの歴史の事実を踏まえた上で、私たちが関わるさまざまな出来事、それを神様の予言にはなくてもですね、神様の恵みであることを覚えましょう。ついで主はイザヤを通して偶像の虚しさをここでも告げます。偶像をどれほど丹精込めて作ったとしても、それには力がありません。イスラエル自身もそれを経験して行きます。しかし、神様は強大な帝国さえも用いて、イスラエルに対する神様の約束を成就して行かれました。このイザヤ書を 後の日に読んだ方たちは、事実を踏まえて神様が言われた宣言が正しいことを確かめたことでしょう。神様は世界を作り、そしてご自身のなすことをあらかじめ告げ、その通りになされるお方です。私たちは神様から素晴らしい救いの約束をいただきました。永遠の先の救いの完成の約束もいただきました。それが同じように必ずなることを覚えましょう。なぜならこれまでもずっと主はあらかじめ告げて、その通りにどんな困難があっても、どんな途方もないことであっても成し遂げてこられましたから。キリストの救いの偉大さはこのキロス王の技にはるかに勝ります。神様が人となる、そして私たちに仕え、私たちのために命を犠牲にされる、どんな罪をもそれによって許される、どんな頑なな心も神様に向き直るように作り変える、そしてどんな困難があっても守り救いを完成する、この約束を私たちは確かなものとして信じて従いましょう。20節以降、諸国からの逃亡者たちよと呼びかけています。逃亡者たちはどんな逃亡者か書かれていませんけども、イスラエルの民も諸国に散らされました。そして逃亡者たちというのは、よるべがなくて、自分に、不安ばかり抱えているような、行き詰まった者たちでしょう。でも集まって共に近づけと呼びかけておられます。キリストはすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと呼びかけてくださいました。また神様は22節に、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと。行き詰まったものだけが救われるのではなく、すべてのものがどんなに遠くにいても、どんなに離れていても、その場で主を仰ぎ見れば、主を呼び求めれば救いを受けることができます。そして救うことができるのはご自身しかいないと主は告げています。また主は誓われました。正しい言葉、義の言葉が主から出て必ず実を結ぶ。確かに、御言葉は一点一角も、廃ることなくすべて成就してゆきます。そして24節25節に結論があります。ご一緒にお読みいただけますか。 45章24節25節、はい、私についてただ主にだけ正義と力があるという、主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥を見る、イスラエルの子孫は皆主によって義とされ主を誇りとする。主にだけ正義と力、支配があって、主に逆らう者は恥じることになります。そしてこの恥じることはですね、恵みなんです。主から離れて恥を見るんではなく、主から捨てられて恥を見るのでもありません。主のもとに来て恥を見ると、なんて私は傲慢だったか、なんて私は不遜だったんだろうか、なんて主に対して不真実だったろうかと。でもその砕かれた悔いた心は主に受け入れられて救いを受けるんです。それは感謝なことです。こうして人々の努力や力でなく、ただ主によって義とされ主に受け入れられ救われ、そしてこの主を誇りとするようにされる、そのことを実現するために、さらに優れた油注がれた方、王であるキリストが来て救いを成し遂げられました。神様の遠大な計画がここにもあらかじめ告げられたことを覚えて、私たちが信じている救い主が、また信じている福音が確かなものであることを覚えて歩みましょう。そして地の果てのすべてのものに福音が伝わるように祈り、捧げ、また出ていきましょう。天の父様、あなたの皆が崇められますように、このように明確な予言と招きを、そして宣言をされた主の言葉が私たちの手元に届きました。どうか私たちがこれを読むたびに、あなたを崇め、あなたに信頼して従えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。